んにちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は8月の25日金曜日の夜10時になります。皆様、暑い日々が続いておりますが、夏バテとか胃腸の調子とか肌荒れとか目が痛いとか頭痛とかよく眠れないとか大丈夫ですか？そろそろ夏の疲れが出てくる頃ですよね。今日は私はマッサージの先生のもとへマッサージを受けに行ってまいりました。あー、いや本当に気持ちよかったですねということで、かなりもうゆるゆるで、今日はゆるトークをしたいと思います。このマッサージってまあ、日本でマッサージっていうと整体とかその着衣をしていた状態 の、 その筋肉ほぐし、鍼灸師さんとか柔道整復師さんの方とか理学療法士さんが提供するものが日本国内ではマッサージというふうに言っていいよというふうに法律では言われています。メルタサリーボディセラピーのサロンでのサロンっておかしいですね。メルタサリボディセラピーサロンで失礼しました。提供しているのは実は、アメリカのニューヨーク発のスウェディッシュマッサージ、ディープティッシュマッサージと呼ばれるマッサージです。で、このマッサージ日本ではまだまだ、受けることはかなり貴重で、なかなか国内で受けることは難しいぐらい、本当に指折りしかおそらく できる方がいないと思うんですけれども、で私の先生の銀座にあるフローマッサージスクール、こちらでは、その先生がニューヨーク州のマッサージスウェディッシュインスティテュートという大学をお出になって、でニューヨークでトップセラピストとして働かれていたご経験、そして現在も、スクールで生徒さんに教えていらっしゃるんですけども、現役のセラピストとしてお客様に愛されながらサロン運営をされているという先生から、直々にマンツーマンで細かい手の向きから圧のかけ方から筋肉の位置からまで様々なことを教えていただいている直伝のマッサージなんですね。で、このマッサージってオイルマッサージを受けたことがある方がどれくらいいらっしゃいますかね。で、このオイルマッサージ、このスウェディッシュマッサージ、ディープティッシュマッサージというものがどんなもので、今日私がどんな感想を感じてどんな状態になったかという私の個人的な体験と、このマッサージの紹介を今日はゆるトークで、このマッサージを受けたてほやほやの温かさというかゆるさを共に、お送りしたいと思います。そもそもそのスウェディッシュマッサージのサロンとかディープティッシュマッサージのサロンって、結構外国人の欧米系の国ではよくあるマッサージなんだそうなんですけど、日本で受けられるところがなくて、その欧米系の外国人の方がよくこうサロンに来てディープティッシュはないのって言われて、ないですって答えることがあることがあるくらい日本ではかなりレアです。ですので、まずどんなマッサージなのかというのをお話しして、でその感想といろいろもろもろとゆるゆるとお話ししたいと思います。それではゆるまる時間スタートします。改めまして、エミです。スウェディッシュマッサージというのは何かというところからまずお話ししていきたいと思います。 スウェディッシュマッサージとはアメリカ、ヨーロッパ等で行われるオイルマッサージの総称です。基本のマッサージとなります。欧米で一般的にマッサージといえばスウェディッシュマッサージのことを指します。セラピストはこのスウェディッシュマッサージをまず学ぶところから始めます。木でいうあの軸というか幹のところに当たる感じですかね。でこの、よく日本で聞くアロマテラピーとかリンパドレナージュとかホットストーンのマッサージというのはスウェディッシュマッサージのバリエーションの一つと考えられています。でこれどこからそもそも生まれたかというと、スウェディッシュマッサージというくらいですので、スウェーデンのパーヘンリック・リングさんという方の主義を元にしたスウェーデン式マッサージというのがあるんですが、実はこれはこのアメリカで進化したスウェディッシュマッサージとは別物です。ですので、私がやっているスウェディッシュマッサージもこのスウェーデン人の方が作ったものでは実はないということなんですね。ややこしいですよね。でこの、アメリカの医療、私たちの国も西洋医療の国ですよね。この、現代医療、アメリカの医療、そして科学の進歩に伴ってこのスウェディッシュマッサージも進歩していきました。というのはこのアメリカの医療である解剖学を元にしているマッサージだからですね。で、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけれども、このカイロプラクターとかですね、クリニックとかメンタルクリニック、病院などでこのスウェディッシュマッサージというのがこうセラピー、療法として確立されつつあるというのがこのアメリカの現状だそうです。なのでこう日本では病院でマッサージを受けるとか、その体だけでなく心が疲れた時にマッサージを受けるっていうのがまだまだ広まってはいないんですけれども、どちらかというと日本のこう、マッサージと呼ばれる柔道整復師とか鍼灸師さんのもの、理学療法士さんのマッサージってちょっとこう体の調子、筋肉の調子などなどを整えるっていう感じですよね。なのでこうどっか痛いとこないと行っちゃいけないような感じが私もあって、実はあんまり受けたことがないんですけども、この、スウェディッシュマッサージはそのリラックスからそのスポーツマッサージとか、体だけでなくその心のリラックス、神経とかですね、そういったところにも働きかけるというのが特徴です。で1996年のアトランタオリンピックではメディカルマッサージとして一部用いられたりとか、その他もアスリートにより広く広まっていたりするということで、このクリニックだけでなく、そのアスリートの方々とか、そしてホテルでリゾート開発の中でいろいろなリゾート地のスパでもスタンダードとなっております。なので大体日本でもその5つ星のようなホテルのスパとかに行ったり、海外でもスパに行くとそのスパのメニューっていうのがあって、そこにスウェディッシュマッサージは基本中の基本として必ずあるメニューになります。で加えてメルタサリではディープティッシュマッサージというのも合わせて行っているんですけども、これはより深い組織にアプローチするマッサージで、治療目的としてのマッサージの手技を多数組み合わせて行うものです。で表層、浅いところから深層、そして筋膜にアプローチする手技療法です。でこの、西洋の医療マッサージの中に聞いたことないものもたくさんあると思うんですけど、リンパドレナージュとかクラニオセクラルっていうその頭蓋仙骨療法、スポーツマッサージ、リフレクソロジーで、トリガーポイントとか、そのちょっとマニアックというか私たちの日本ではまだ広まってないようなものなどもあります。で 東洋のマッサージというのが指圧アンマですね、アイルベーダ太鼓式などになってきます。で、まあ、日本にこう入って指圧アンマなどがこうマッサージと呼ばれるようになってきたので、まあ、日本のマッサージがその今言ったような整体とかその鍼灸院などで受けるものがマッサージと呼ばれてるんですが、そもそもマッサージっていう言葉はフランス語です。でアラビア語の揉むとか押す、ギリシャ語のこねる、ラテン語の手というのが語源です。で紀元前より中国、インド、エジプトにてマッサージが実践されていたと言われているんですね。なのでもう本当太古の昔からさまざまな国でこのマッサージなるものというのはそれぞれの文化とか習慣とか、まあ、その考え方とかですねを含みながら発展してきて、で紀元前4世紀にヒポクラテスって覚えてますか学校でやりましたよねギリシャ の医師の方がそのマッサージっていうのは必要なんだよって必要性を説いたそうなんですけど、その医学としては伝わることは残念ながらなくて民間療法にとどまったってことですね。でこのあともうかなり経ってから16世紀とか18世紀に治療体操とか治療医療みたいな形でこのマッサージが広まっていったと言われております。でこの、まあ、ヨーロッパスウェーデンから始まってアメリカで発達したりしたり、ヨーロッパからアメリカ、スウェーデンのものがヨーロッパに広まってアメリカに広まってアメリカでまた独自の発達をしたという背景があります。まあ、長くなりましたけども、要はヨーロッパとアメリカで進化している西洋医学の解剖学に基づく筋肉をほぐして治療的な要素をたっぷり含んだマッサージというのがこのスウェディッシュマッサージとディープティッシュマッサージというものになります。でメルトサリではそれをご提供してるんですけども、私はアメリカで学んだのではなくて、そのニューヨーク州の認定セラピストである藤田明美先生から学びました。でそもそもなんでこれを学んだのかっていうところからちょっとお話ししたいなと思うんですけど、私はマッサージ自体をそんなにこう受けたことなく育ってきたんですよね。まあ、多くの方がそうかなと思うんですが、怪我したらちょっとこう骨継ぎ整骨院に行って電気を当てたりしてもらうくらいで、マッサージって日本で受けたこともないですし、一度なんか大手さんのハガキが入っていたのでエステに行ったことがあるんですけど、えらいすごい結構な、まあ、化粧品とか回数券とかをこう売られてしまって、エステって怖いところだっていうイメージがついていたりして、もう全然近づかなかったんですが、私がマッサージというなるものに初めて会ったのはタイに旅行に行った時でした。大学生の時でタイにこうリュックを背負って友達と行った時にタイマッサージを最高だよって言われて受けたんですよね。で、まあ、めちゃくちゃ痛かったんですけどすごく気持ちよくて、ああマッサージってこういう気持ちいいものなんだっていうのを知ったのが実はタイでした。でその旅行中散々タイマッサージ屋さんに行って、一回そんな高くなかったので何度も何度も受けてはマッサージって気持ちいいなって、まあ、大して凝ってるとこもなかったんですけど学生の時に思った記憶があります。でその時に、ちょっとラオスとかも回ったので、その、まあ、ラオスもその当時私イギリス人の友達か何かに勧められてラオスに行ってみたんですけど、そこは一人旅 でその時にヨーロッパの人がいるところは必ず、まあ、ニーズがあればサロンもあるのでアロママッサージを提供してるサロンに実はラオスで行くっていう、なんかすごいこう世界中巡り巡ってなぜかラオスで受けたっていうのがアロママッサージを初めて受けた体験でした。まあそれほどちょっと上手じゃなかったと思うんですけど、とにかくその オイルで撫でられることはそんな気持ちいいとは知らなかったので、気持ちよかった記憶がなんとなくうっすらあります。でそのあとはハネムーンでバリ島に行った時に、あのいいホテルにちょっと泊まらせてもらったので、そこでこう海が見えるスパっていう、まあ、そのマッサージができる施設でありながら、ちょっとこうジャグジーみたいなものとかシャワーとかがついてるあの施設をスパって言うんですけど、スパで初めてアイルベーダーのマッサージなるものを受けました。で高級なホテルですので、もちろんこうお迎えからこういい香りのするおしぼりが出てきて、ハーブティーをいただいて、でレセプション受付でのんびり待って、で2人カップルシートみたいなのがあるんですけど、2人で入る部屋で夫とマッサージを受けて、でこうシャワーのブースまでついていてですね、お花がいっぱい入ったあのフットバスをしてもらったりとか、とにかくこう至り尽くせりな南国によくあるこうスパのトリートメントを受けて感激してしまったんですね。なんでしょうこの素敵な空間はと思って、まあ、結構それが印象的だったんです。でそこから時は経ち、まあ、日本であの会社にお勤めしていて、であの母の不調、夫の腰痛をきっかけにアイルベーダーのマッサージを習うことにしました。でそこからあのこのマッサージの道が始まっていくんですけども、こう私もそれくらい日本でないところで学んだところから始まってるくらいですので、日本でその肌を全部こうあらわにするような服を脱いだオイルマッサージっていうのがこう当時多分ほぼなかったんですよね。で今もすごく少ないですよね。馴染みがまだまだ日本にはない、まあ、あの外から来てるものですのでっていうのが現実になってます。でこの、オイルマッサージなるものが日本ではそのニューヨーク州みたいに州とか、まあ、そのヨーロッパでは国であの認定の資格っていうのがあるんですけど、日本はもともとその西洋マッサージがあった国ではないので、そういう資格がこう決まった国家資格はないんですね。で私は、その資格がない国なので、イギリスの国際ライセンスのスパライセンスというシブタックというのを取得しています。これは世界中のスパで働けるという、まあ、大体これぐらいの技術がありますよっていう精子マッサージをベースとした資格になりまして、解剖枠とボディの資格を持っています。ただこの資格もですね、日本の方はそのほぼほぼ知らないと思いますので、シブタックって何ですかっていう感じですよね。なのであのこういうオイルマッサージのサロンっていうのがこういろんな種類が入ってきていて、でいろんな先生からこうセラピストさんへとこうつながれていってるっていう、かなりこう貴重なマッサージであることは間違いないと思います。でこのスウェディッシュマッサージ、ディープティッシュマッサージの効能というのをご紹介します。これはその西洋で言われている効能になります。まずリラックス、神経筋肉の高ぶりを鎮めます。そして心身の疲れを癒してストレスの低下、自律神経の安定、血行を良くする、新陳代謝を高める、毒素とか疲労物質を排出に流して細胞へ栄養酸素を補給します。リンパの流れを促すのでむくみの緩和になったり、ホルモンバランス、これは、自律神経とホルモンバランスというのがすごくこう関わり合ってるものですので、この筋肉をリラックスさせて、でこの自律神経を安定させることでホルモンバランスも整いやすくなります。そして筋肉の癒着、関節の動きなどを広げて痛みの軽減、気力集中力を高め、姿勢を矯正を助けたり、生活習慣や体質を改善したり、スポーツの準備とかクールダウン、そして 内臓の働きを良くします。ということで、体にも心にも、そして深い神経とか、その気力や元気っていうところにも効いてくるマッサージですので、筋肉だけでもなくで、リラックスだけでもなく、でその代謝とか血行促進するので、この奥深いところから健康を作っていって、結果的に健康美、美しくなるっていうような、このとても素晴らしいマッサージが、こんなスウェディッシュマッサージとディープティッシュマッサージというメルトサリのマッサージになります。本当にこれ受けていただいた方、皆さんおっしゃるんですけど、最高に気持ちがいいっておっしゃるんですよね。私も今日受けてきて本当に思います。最高に気持ちがいい。でこうよくこう筋肉ほぐしてもらうっていうのを受けたことがある方いると思うんですけど、そのこうほぐして、で老廃物とかがこう流れやすくなったところでこう流してくれる、お湯で押し、揉みほぐしながら流してくれるんですよ。イメージ的に言うと、その例えばホースとか洗濯機の排水口とかをこうかき出して、で最後水まで流してきれいにしてくれるような、そんなイメージが体内で起こるわけです。なのですごくその触れられてるオイルのついた優しい手の感触も気持ちがいいんですけど、終わった時に体の奥の方からすっきり軽くなります。で老廃物もきちんとそのちゃんとお手洗いに行って排泄していくと、夜もすごくよく眠れますし、翌朝さらにさらにすっきりするんですよね。でこう筋肉だけでも、こう骨だけでも、肌だけでも、こう見た目だけでもなく、体も心も神経もですね、肌も全部効くっていう、どんな素晴らしいマッサージなんだろうって、私いつも受けるたびに本当に最高に至福の時を感じられるんですよね。で、まあ、いろんな国で私もマッサージを受けてみたんですけど、やっぱなかなかその全てが満足いくっていうところはなかなか巡り合えなかったんですけども、本当にこのマッサージ先生のマッサージはですね、最高に気持ちがいいんですよね。まあ、あの筋肉の凝ってるところをこうそこそこっていうところをそうずっと触ってもらえたり、だからといって痛すぎたりしないで、痛くないところもちゃんとこうほぐしながら流してくれたりっていう緩急のあるマッサージなので、こう揉みほぐしが苦手な方も大丈夫ですし、ただこうさすられるような柔らかいマッサージで満足できないっていう方も、その入るべきポイントにしっかり入るので刺激が味わえて満足しますし、とてもおすすめなんですね。で私がこの、タイマッサージを最初に出会ってから、バリ島のマッサージを受けて、でハワイでもマッサージを受けたりして、なぜここに行き着いたかというと、アイルベーダーでもバリニーズマッサージでもタイマッサージでも、やっぱりもうちょっとこれがあったらいいのになとか、もうちょっとこうしてくれたらリラックスできるのになっていうのを感じたからなんですよね。で、まあ、いい悪いではないんですけども、例えばタイマッサージもすごく気持ちがいいマッサージでですけども、こうオイルでこうさすっていくっていうのはないので、神経鎮静とかすごく気持ちがいい感覚っていうのよりは、ちょっと痛気持ちいい感じっていうあのことが多いですね。でこれも好みによりますので、いい悪いではないです。で、アイルベーダーもですね、オイルを体の皮膚に入れていくものですので、やっぱこう軽いシンプルな手技が多くて、なかなかそのあそこで筋肉素通りしてってるなとか、こコリがここにあるんだけど素通りだなみたいなことは結構あるんですよね。なんでこう終わった時にオイルが塗布されて、体がちょっとずしっとした気持ちよさとか落ち着きとか神経鎮静効果はあるんですけど、筋肉のほぐし となるとなかなか難しいわけですよね。で、アロママッサージ、アロマセラピーっていうものもよく日本でもあるかと思うんですけど、あれはアロマの効能をですね、セラピストさんが熟知されていて選んでくれて、それをこう香りを嗅いだり皮膚から入れながらマッサージを受けるっていうものです。で、これもスウェディッシュマッサージが基本にはなってるんですが、スウェディッシュマッサージっていう表層割とシンプルなリラクゼーションテクニックのために、アロマとリラクゼーションの目的としたマッサージということで、コリはあんまりほぐれないんですで、もちろんほぐせる方もいらっしゃるかと思うんですけど、私は経験した中ではほぐれなかったことが多かったです。で、エステっていうのは何ですかと思う方もいると思うんですけど、エステティックっていうのは肌の美しさとか、あとはサロンによっては脂肪にセルライトとかですねアプローチしていくところが多いです。美容ですね。なので筋肉はあまり、扱わないのが特徴です。あとは治療的なものになってくるとカイロプラクティックとかもありますよね。で、よくニューヨークではカイロプラクティックの方とこのスウェディッシュマッサージ、ディープティッシュマッサージをされている方が一緒にサロンを開かれたりすることもよくあるそうですね。骨と筋肉とですね、セットで受けたら最高ですよね。という感じで、その今まで私が体験してきたものの中では、あんまりこうちょっとこう東南アジアが好きで東南アジアに行ってたっていうこともあったんですけども、もう本当にこう満足いくっていうものに巡り合えなかったわけなんですよ。で、バリニーズマッサージを私最初勉強していたことがバリ島でありまして、その時も気持ちいいんだけど、でもなんかそこまでお客様の不調を解消しきれないなっていうところで、もっとこう気持ちよくて、でちょっと整体とか鍼灸院とかではない、もっと気楽に行けるようなこう女性が入りやすいような雰囲気 でちゃんと筋肉もほぐれて体が楽になりながらすっきり綺麗にもなるマッサージっていうのが絶対あるはずだと思って探していた結果、この、藤田明美先生のサロンに出会ったわけなんですね。サロン名は、ニューヨーク、ボディセラピーニューヨークフローでしたかね、というサロンになってます。で、そのやっぱりこうよく私たちが感じるのが、マッサージを受けたいなという、なんか凝ってるな張ってるな辛いなっていう感覚って多分皆さんあると思うんですけど、なかなかそのどこがいいのかわからないとか、すごくこう悪くなってないと、なんとか院っていうところに行きづらいっていう感じがあると思うんですよ。どこかすごく病院で痛いとか怪我したとか明らかに腰痛だとかっていうことがない限りはちょっと行きづらいなとか、そういう感じがあったりしますよね。で、だからといっていきなりこう服を脱いで知らないサロンに行くっていうのは結構なハードルが高いと思うんですよね。不安ですよね。で、そもそも裸になるのも、人に裸を見られるのも慣れてないですし、なんかこうちょっと緊張するなとか、なんかこうそもそもそんなにこうマッサージにこう金をかけてもいいのかなとか、なんかそのいつマッサージを受ける受け時がわからないとか、いろいろなそのハードルが高いと思うんですよね。わかりますよ、わかります。なんせ馴染みがないものですからね。で、結構そのこの類のスウェディッシュマッサージとかディープティッシュマッサージってなんとかインってついてるようなマッサージよりもお値段も倍以上します。で、余計それで行きづらいと思うんです。知らないものにいきなりお金を払うって難しいですからね。で、なぜこんなにお題が違うかっていうと、まず保険適用と保険が適用されないっていうことがあります。そして、保険適用のマッサージっていうのは保険が効く分、その痛みがあるとか患部の部位だけに基本的に絞られたり、時間も決まってるそうです。で、私たちがやってることっていうのは基本的に90分とか120分かけて全身くまなくもう 頭の先から足の爪の先の全身くまなくほぐして流していくんです。ですのでやっぱりその30分とか短い時間のそのさまざまな日本にあるマッサージよりもお値段がするというのはもう時間の関係とかその学ぶ過程のその時間投資するその学費とかですね合わせるとどうしてもお値段が上がってくるのはまあその致し方ないところなんですよね。まあ、あのアメリカとかまで行って受けに行っていただけば、まああのね、いいかと思うんですけどなかなかアメリカまで行かれないのであの日本で受けれるっていうところはもう最大のメリットかなと思います。ですのでそのちょっとなかなか行きづらいなとかちょっとこうどういうタイミングで行けばいいのかわからないなっていう方のために今日はちょっとそのマッサージにスウェディッシュマッサージディープティッシュマッサージメルトサリにいつ行けばいいのかっていうタイミングのお話も最後にしていきたいと思います。まずですね、西洋のそのマッサージっていうのは痛くなってから行くものではありません。痛くなる前に行くんです。で、いいコンディションを筋肉とか筋膜で保っておくっていうことが大事です。でそのいい状態に体を保っておいて痛みが出づらいところに整えておく。そうするとどんどん体が良くなりますので肩の可動域、首の可動域とか体が軽く動くとかっていう風になったりもし凝ってもほぐれていくのがすごく早くなってくるんです。これ年齢に関わらずお手入れの回数が定期的にある方はどんどんどんどん回復力が高まっていきます。で先ほどもお話ししましたけどもその西洋の国々では免疫を上げたりとか内臓の働きを良くしたりとか抵抗力を高めて自然治癒力を高め心身の健康の維持にもいいよと言われてるんですね。ということで、まあ、そのトータルケアができるというのがいいところです。で皆さんそのトータルケアっていつしますかね。こうボロボロになってもう動けないくらいになってから行くんじゃちょっと遅いんですよ。もうそれはもう病院に行く領域ですよね。ですのでその病院に行くのを防ぐためにその前に来て体が壊れる前に整えるっていうのがこのメルトサリのスウェディッシュディープティッシュマッサージになります。でこれ日本だと病院が保険が効くのでついついこう病院に行けばいいやって思ってしまうケースがすごく多いんですけれどもアメリカですと全員が保険に入っているわけではないので普段から先に予防しておこうという考えがあるそうです。特に忙しいニューヨーカーの方はその自分の不調で穴を開けるわけにはいかないですよね。まあ、日本の経営者とか管理職の方もそうだと思うんですけどもそういう方は日頃常にこうピンキリのピンのいい状態に体を整えておいてでどんどんお仕事をたくさんこなされていくわけですね。ですので仕事のパフォーマンス力を上げたり集中力とか気力とかがいい状態でいいコンディションでいい人間関係を保ちながらいい仕事をするためのマッサージなんですね。と聞くとどうでしょうか行ってみるのもいいかもなっていう気もしてくると嬉しいなと思いますし何もなくても行ってもいいんですよ。私なんて今日どこも行きたいとこなかったですけどまた明日から忙しい毎日をその疲れてクタクタでお話が聞いても右から左に行っててよくなんかこう相手の状況もこう寄り添えないぐらい疲れてるとやっぱこの仕事ってもう全然ダメだなと思うのでいい状態に整えてそのいらっしゃる方々の顔色とか目線とかその仕草とかそのさまざまなこう言葉にならないところを汲み取ってでその方の状態にこう心を沿わせたり想像力を働かせたりよく話を聞いたりできるために気力と体力と集中力が一番こうできればいい状態に保っていたいんですよね。でそのための壊れる前の体が調子悪くなる前の自分の状態のこの 体力が0と100だとし、こう幅があるとしたら100ぐらいになるべく近づけておくためのメンテナンスです。ちょっと伝わりましたでしょうか。ということで、ボロボロで疲れて余裕がないっていうところではなくて、体が軽くて気持ちもポカポカで、相手の言ってることをよく聞けて、で相手の行間も読めて、で相手のためにどうしたらいいかな、こうしたらいいかなというふうに考えられるくらいの余裕があるいい状態に整えて、毎日とか習慣とか行動とか人生を変えていくというのがこのマッサージにできることなんですね。はい、スウェディッシュマッサージ、ディープティッシュマッサージ、このメルタサリボディセラピーの行っているマッサージの魅力が少しでも伝わりましたでしょうか。私は今日先生のところで受けてきて本当に幸せな気持ちになりました。帰りの車で特に何もなくてもふつふつと嬉しい気持ち、いや今元気生きてるわっていう気持ちに満たされるんですよね。これってすごいことですよね。体のどこも痛くなくて整ってるからこそこう出てくるっていう、その本当に至福な、至福としか言いようがないんですけど、嬉しい気持ちです。その嬉しい気持ちのまま夜のレッスンを終えて、皆さんにお話をお届けして今日は寝ようと思います。ということで、皆さんもぜひ、スウェディッシュマッサージとかディープティッシュで検索をかけてみて、お家の近くのサロンにぜひ足を運んでみてください。で、我慢しすぎたり疲れをためたりする前に、自分がより良い状態になっていくために受けていいマッサージですので、そのこう頑張りすぎないで、我慢しすぎないで、ちょっと疲れたら早めに月1回くらいは行かれると、どんどん年を重ねてもどんどん元気っていう風になってくると思います。そんな体と心をリフレッシュした日々をぜひ送っていただきたいなと思って、私は常に毎日ですね、サロンを開いて皆様をお迎えしております。ということで、いかがでしたでしょうか。今日はそろそろ私も寝まして、ちょっと今日は長く喋りましたね。皆さんも、もう寝てしまってるかもしれませんが、また明日から元気にお過ごしください。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。